薬つく包帯をしたって書いてあるのは、これ持ってないと、備えしてないとね、助けることはできないんですね。これは自分が旅の途中でいろんなことがあるために自分のために備えたんでありましょうけれども、自分のための備えが人のための備えでもあるということであります。ロバというのはですね、これは交通の手段でありまして、車持ってる人は車で行進することなんですね。車を用いることですね。備えを、賜物っていうのは神様の備えですよ。神様としてのために用いる、それが我々の賜物なんです。自分のために用いますけれども、その賜物を磨いて備えておきます。それから人のために用いることができるんです。これ持ってなきゃ助けることができません。そして時間だけじゃなくて財を使いますね。財を使います。大切なお金は商売人ですから、お金の大切さを一番知ってる。だけどもこのお金を他人のために喜んでほしい。この人世話してやってください。お金を渡して、でさらにこの人が旅に出かけるんですけども、商売に出かけるんで、帰り道向けを要りますから、残りの日を払いますよと。喜んで持てる財を、ね、他人のために用いる。自分の賜物と自分の時間と自分の財を自分のためだけに用いた人は本当に惨めですよ。神様の最後そこ問われます。自分と自分の家族のためだけ、あとは関わり知らないこととしていく方が神様が問われると思いますね。そしてまた5番目に人の助けも求めてますね。宿屋の主人、宿屋に頼むわけです。自分ができないことを人にお願いするわけでありますね。一人でやらない、助け人を求めて、あるいは教会のチームでみんなでやる、みんなでそれぞれ助け合ってやるということは大切ですよね。それから最後一番大切なことですが、彼は自分のできることをやったんですよ。できないことはやってない。で彼は次の日の朝仕事に出かけます。ここに留まってこの人のために全部何もかも、そんなことじゃないんです。彼の仕事があるんです。大切な、彼はまた仕事に出かけていくわけですね。これとても大切なことですよ。ここに行動しない、自分でできるところで自分のできることをしっかりやるということですね。これが皆さん、私たちが隣人を愛するというとき、私たちの心でいくつかの大切な点なんです。神を愛し、隣人を愛する、これは一つのことだ。イエス様はこう言われました。これの小さいものの一人にすることは私にしたのだ。この隣人に、小さいものの一人にしたことは私にしたことなのだ。報酬臨時にするというよりも、イエス様にあってこの愛を分かち合うとき、お助けをさせたとき、それは臨時じゃなくてイエス様にしていることなんだとイエス様はおっしゃる。やがて私たちが主の前に立ったときにイエス様はそうおっしゃるんです。イエス様のためにそのこといつしましたかねって、靴屋のマルチンの話を覚えていらっしゃるでしょう。それは私にしたことなんだよ。したかりなくて、このことはそれで終わらないですよ。これの小さき糸、小さきの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。その機会をあなたに委ねたのに、あなたはその機会を持ちなかったことによって私たちは死の前に問われるんです。どうぞ私たちが神を愛し、隣人を愛する、隣人を愛するということは、それは主を愛すること、主に仕えることだということですね。どうぞこの戒めを今朝もう一度心に留めさせていただきたいと思いますね。この戒めがかなわんな、嫌だな、つらいなという、私たちを殺す戒めじゃなくなりますように。 形式的だけの戒めでなくなってしまいますよ。この戒めは我々にとって命の戒めとなる。この戒めをしっかり霊的に信仰的に捉えることにおいてですね、主の心を心とさせていただいて、聖霊によって神様の愛を注いでいただいて、その恵みの中でこの戒めに生きるとき、これは命の戒めになってくる。豊かな報いがある戒めになってくる。もう時間取りますが、実はここにはですね、またに戻りますけども、神を愛するということがありましたね。戒め、隣人を愛するという戒めがありましたね。それからもう一つここに出てくるんです。それは29節、誰にもこれじゃないです。誰の戒めの中に出てくる。それは自分を愛するということがあります。自分を愛するようにあなたの騒ぎと愛しよう。この自分の愛するということについていろんなこう解釈尺があるんですけどね。私はある方の言ってらっしゃることは本当だと思います。それはね、皆さんね、人は神様を愛して自分を愛して生きたらね、もうじゃあ神様を愛して人ばっかり愛して生きたらですね、自分はどうなるのとか思いませんか。自分はどうなるのね。自己中心的な私たちはね、自分はなかなか捨てきれないんですよ。で、自分のためでは自然にできるんです。自分を愛することができる。あるいは自分のつながりの、血のつながりも家族の愛する、子供に愛する、あるいは親戚を愛する。そういうことはね、割としやすいんです。だけども、悪の他人、まして敵に対して、心をこもってない人に対して、愛する。神様を愛する。これはなんか自分が殺されなきゃいけないというね、そんな気がするんですが。だけどもね、イエス様はそういうパターンでこの今しみてらっしゃってないんですよ。神を愛すること、人間を愛すること、そして自分を愛することは同じことなんだと。神を愛し、神の恵みの中で人間を愛していくとき、それはその結果的には本当の意味で自分を生き生きと愛することなんだ。神様に愛されている自分、一人を賜った方までに、その人生の贖いの故に、本当にこんなものが愛され、贖われ、神のことされ、恵みを与えられているというね、そういうものに対して、これは、この戒めは命じられているわけであります。一般の人に命じられている戒めじゃないんです。あなたの主、私はこの方を主としていくというね、そういう人に対しての戒めなんです。本当に、我が目においてあなたは高価でだったと言ってくださる。私はあなたを愛している。あなたを愛するあまりに、私は我が一人を与えたよとおっしゃってくださる。その愛の戒めに生きることはね、結局は自分を本当の意味で愛して生きることになっていくんです。だからこの戒めは歯を食いしばって人間性を殺して自分を殺して守っていくというものじゃないんです。結果的にまさに神を愛することと隣人を愛することは一つ、そして自分を愛すること一つなんだ。そういう戒め、本当に自分を愛して生きるということ、まさにこの愛の戒めの中に贖われたものが生きるときに自分を大切に本当に生きること、他人を大切にし、神様を愛し、他人を大切にし、そして自分を大切にして生きる、愛して生きることなんて同じラインの中にあるんだということ、それがイエス様が言ってらっしゃることです。そういう言い方をさせていただきたいと願いますね。また私たちは特にもこう長く話すことはできませんが、神にあって、キリストにあって、私たちは一つされた神の家族を愛するということがね、すごく大切なことです。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見ない神を愛することはできない。 神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを